説教 CD ナンバー285。本日のメッセージは、我に何のいさおしあらんと題して、2014年4月5日にもたれました礼拝説教です。話、金城重弘。
今日は、我に何のいさおしあらん。これは賛美歌の514番の3節から取ったテーマであります。我に何の功績があるか。聖書はこう教えています。エペソ2章の8節、あなた方の救われたのは、実に神の恵みにより、信仰によるのである。それは、あなた方自身から出たものではなく、神の賜物であると。ローマ3章の24節、彼らは値なしに、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いによって義とされるのである。人が義とされるのは神の律法の行いによるのではなく、信仰によるのである。これを私たちは、信仰による義人と言います。信仰による義人。この真理、大真理を理解することがどんなに 重要であるかということをこの福音宣伝書301ページから読んでみます。我々の教会はキリストにある信仰による義人とそれにつながる真理についての教えが欠けているために死につつある。教会が弱く死につつあるのは信仰による義人とそれにつながる真理についての教えがなされていないからということであります。また161ページには神と人類の敵、つまりサタンはこの真理が明確に示されることを喜ばない。なぜなら人々がそれを完全に受け入れるとき、彼のサタンの力が彼らに破られることを彼は知っているからである。では信仰による義人とは何でしょうか。これはイージー・ホワイトはこう言っています。それは信仰による義人とは人間の栄光を地理に伏させ人間ができないことを神が人間のためになされる神の働きである。神の働き、人間が自分の無価値さを認識するときキリストの義を着せられる備えができるのである。人間が昼も夜も神を褒めたたえ崇め始めるとき眺めることによって彼らは同じ姿に変えられる。人間の栄光を地理に伏させ、人間ができないことを神が人間に代わってなさる神の働きであると言うんです。そしてこれ続いてこう書いてあります。信仰による義人、それは自分の本当の性質が何であるか彼自身のうちに無価値さを示すことであるというんです。これが信仰による義人だというのであります。国と指導者の143ページ上巻、自分の無価値なことを知って全く神により頼む魂ほど一見無力に見えるが真にこれほどに打ち勝つことができないものは他にない。信仰による義人、自分の無価値さ、神の前に提示できる何の功績もないということを知っている魂ほど強力なものはないというのです。これが罪に打ち勝たせる力であり、サタンの力を打ち破る大真理なのであります。祝福の山143ページ。神の許し、すなわちこれは義人です。優しく言うと許し、神の許しは罪の宣告から私たちを解放する法的行為であるばかりでない。あなたは許されたと宣言するばかりでなく、私たちを罪から解放することである。心を変えるものは溢れ出る贖罪愛である。すなわち自分には何の功績もないイエス・キリストの功績を信じて頼る者に許しを宣告するばかりでなくて、その人の心をも変えてくださるというのであります。これが我々の唯一の希望であります。キリストの道83ページ、私どもの唯一の希望は、キリストの義が私どもに被せられること、着せられることで、それは私どものうちに働き、私どもを通して働いてくださる聖霊の働きによる他はないのであります。二つ、キリストの義が何のいさおしもない私たちに着せられる。罪のない。純白なキリストの品性が我々に無償で与えられる。そうするときに聖霊が私どものうちに、私どもを通して、聖霊の働きがなされるというのです。 青年の使命22ページ。私たちが義認されるのは、キリストによって着せられる義によってであり、私たちが清められる成果、清められるのは、成果は、キリストを通して与えられる義によるものです。だから、着せられる義も、それから清める義も、成果ですね。これも、キリストを通して与えられる義によるものです。前者は天国に入るための肩書き、後者は天国に入る私たちの資格であるというのです。聖霊の働きを少し考えてみましょう。御霊は人を生まれ変わらせる働きをするものとして与えられる。これがなければキリストの犠牲は何の役にも立たない。だからキリストが我々以外にしてくださったことをしておいでになるキリストの働きを我々のうちに効果あらしめるものは御霊の働きであるというんです。罪に抵抗してこれに打ち勝つ唯一の道は制限された力ではなく天来の満ち足りた力を持ってこられる第三位の神聖霊の偉大な働きを通してである。世の贖い主によって達成されたことに効果を与えるのは御霊の働きである。聖霊が信じる者のうちに神の性質に預かるものとさせてくださる。聖霊の内住によって良い行いが実となって結果となって現れてくるのでありますが、見てみましょう。良い木は良い実を結ぶ。もし実の味がすべて無価値ならその木が悪いのである。同じように生活の中に結ばれる実は心の状態と優れた品性とを証拠立てる。ここ気をつけてください。善行によって救いを買うことはできない。良い行いによって、しかしそれは愛によって働き魂を清める信仰の証拠である。永遠の報いは我々の功績によって授けられるのではないが、それでもキリストの恵みによって成した働きに比例して与えられるのである。聖霊の働きは実であり結果であるイエス様を信じた証拠であるというのであります。ここでチャートを見ていただきたいと思うんですが、イエス様が十字架にかかられた時、そして息を引き取られて脇腹をこの矢で突き刺された時、イエス様の胸からは血と水がほとばしり出ました。血と水、血はイエス・キリストの功績を表しています。水は我々のうちに働く聖霊の働きを表しています。昔の儀式で祭壇で神の子羊が殺された時、その血が流された。しかしその血は聖女に、あるいは死聖女に持って注がれなければならなかった。流された血、注がれた血によって我々は許され、そしてあがなわれるのであります。ここに食材の原則とあります。これは聖女の中に福音がぎっしり詰まっている、 その聖女の働きを見ますとよくわかります。食材の原則は2つ。一つはキリストが我々のためにしてくださった働き、我々のためのキリストの働き。2番目は聖霊の我々のうちになされる働き。この2つ、我々がキリストが我々のためにしてくださった働きを仰いで、それに目を集中しているときに、悔い改めと信仰を持って神様のもとに来るとき、神はキリストの功績のゆえに我々を義と認めてくださる。これを義人と言います。同時に聖霊が我々信じる者のうちに働いて、キリストがしてくださった功績、そのを我々のうちに効果あらしめるものとするのは聖霊の働きであります。ですからここに義人と聖果を書きました。仰いで生きよ、義人で始まり義人で終わるのであります。そして仰ぎ続けるもののうちに聖果が始まり、キリストの御形に完全に私たちを形作るまで聖果は続きます。ただしここで気をつけなければならないのは、キリストが私のために何をしてくださったかということを、イエス様を眺め続けることであります。我々のうちに聖霊が何をしてくださっているだろうか、私は十分に悔い改めただろうか、私は清められているだろうか、私のうちを眺めて決して失望してはならないのであります。そしてキリストの功績に頼り、キリストの功績を眺める人たちには聖霊によって自然に良い行い、善行が現れるはずなのであります。そしてこれは御霊の実、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、乳和、自制という実を結ぶのであります。これが本当の信仰による義なのであります。我々の唯一の希望は義人と聖果ということを学びましたね。
先生、
はい、
消えました。
あ、なんで、あ、動画が入るはず。うん。はい。これがプロテスタントの信仰による義人であります。聖霊による善行は重要でありますが、しかし善行によって我々は救われるのではない。良い行いによってで報いが与えられるのであって、その良い行いによって神様の前に義とされ神に受け入れられるのではありません。しかし我々を救う信仰は必ず良い行いとなって善行となって現れるのであります。ここで皆さんに、最近送られてきた動画をお見せします。これは長い動画ですけれども、もう2分ぐらいにカットしたものです。そのことについては以前にもその解説をしましたが、カトリックの信仰による義人、その信仰による義人とルーテル教会、メソジスト教会も同意した。だから全てのキリスト教会、3万3千のキリスト教会一つになるべきだ、兄弟姉妹方へと、このフランシス法王の特使であったトニー・パーマーは訴えましたね。そう。今日は カトリックの信仰による義人とプロテスタントの信仰による義人のどこが違っているか、一見そっくり同じように見えるんです。まず動画を見てみましょう。このトニー・パーマーの言ってる言葉、もう一度読んでみましょう。ローマカトリック教会の公認のウェブサイトです。よく見てください。義人の意味するところは、キリストご自身が我々の義であり、聖なる父の御心に従って聖霊によって与えられるものである。我々はカトリックとプロテスタント、ルーテル教会とともに、我々が神に受け入れられるのは恵みによってのみ、キリストの救う御業に対する信仰によるのであり、我々の側には何の功績もなく、我々の側には聖霊によって我々の心が新たにされ、良き技に至らせるのだということを信じ告白するものであると言ってるんです。プロテスタント教会と全く、ルーテルの信仰による義人と全く同じように見えますね。検証していきましょう。で、トニー・パーマーは、もう我々はルーテルもカトリック教会も同じ福音を伝えている、同じ信仰による義人を教えている、兄弟姉妹方一つになりましょうよという訴えであります。このカトリック側はこう言います。プロテスタントはしばしば、カトリックは、彼らの良き技は救い主イエス・キリストによってでなく、彼ら自身の功績のせいにすると信じている。勘違いしているというんです、プロテスタントは。行いによって義とされると勘違いしていると言っている。これは事実ではないとカトリックは言っているんです。カトリックはいかなる聖霊の行為も永遠の救いを受けるに値するものではないと信じる。我々は一人の中保者イエス・キリストの功績なくして、また彼の贖いによって全てのもののために、勝ち取った神の恵みなくして天国のために何もなし得ないのである。私から離れてはあなた方は何もなし得ない。全ての良き技は、行いは聖霊の働きの結果であり、彼と協力する我々の意思の結果であると言ってるんです。これに我々プロテストできるでしょうか。これもこのカトリックの教理を説明している本にあるものですが、ハンディカトリック実証質問箱という本の中に、キリストご自身が頭から下へ、またブドウの幹からその枝へ伝えるように、絶えずその徳を義人させた者たちに伝えるのである。徳が彼らの良き技に先立ち伴い続く。それなくして決して神に喜ばれないし価値がない。ちょっと表現が難しいですけれども、義人された者に欠けるものは何もないし、神の律法を完全に満足させたと考えられない理由は何もない。難しいですね。つまりどういうことかというと、神の律法は完全を要求する。完全を満たしうる者は誰もいない、キリストだけが。けれども義人された信者は、生まれ変わった者は、神の律法を完全に満足させることができるというんです。この世の障害の状態に限り、神にあってなされたこのような技は、もし恵みの状態のうちに彼らが死ぬなら、やがて来るべき永遠の命を獲得するのに真に価値があると書いてある。聖霊によってなされた信じる者のがなす良い行為は価値がある。神の律法を完全に満たすことができるというのです。もう一つ、スティーフン・ キーナンという、これ公共料理に書いてありますが、質問、何が善行に価値を与えるのか。答え、彼らのうちにある聖火の恵みである。来てくださいよ、よく気をつけてください。何が良い行いに価値を与えるのですか。彼らのうちにある聖火の恵みである。聖霊による良い行いですね。その聖火の恵みは、質問、その聖火の恵みは我々自身のものですか、それとも神からのものですか。答え、それは全く神からの無償の賜物である。使徒ポールが言ってるように。質問、聖火の恵みの結果は何ですか。答え、それが我々を神の友ことするのであります。つまりどういうことかというと、聖火の恵みによって聖霊が良い行いをすることによって、我々は神の前に受け入れられるというのです。マルチン・ルーテルはこう言っています。よく気をつけてください。マルチン・ルーターの言葉、すべての善行はクリスチャンになってからも、信者になって神の恵みが働いて後も、すべての善行は神の憐れみによって許されるのでなければ罪である。善行は、そこで私はこれが私の教えであると宣言する。彼が言うんですね。誰でも全ての良い行いをしたとしても、罪はなおも追放されないで信者のうちに存在している。自分の純潔を誇ることなく、むしろ神の恩寵と賜物を誇りとする。これが私の教えだ。どんな一つの行為にも罪のないものはない。罪のないものがあるだろうかと詭弁家たちに問いたいと彼は挑戦してるんですね。いかなる人でもこれは私の良い行いだと無謀に言える人はいないと私は信じると。良い行いを聖霊は生み出すけれども、その善行決して、そこには功績はないと言うんですね。ローマ法教のカトリック教会の秘訣はどこにあるかというと、大総統の下巻の330ページ。法王政はこれらすべての欲求によくかなっている。それはほとんど全世界を包含する2種類の人々。どんな人々かというと、自分の功績によって救われようとする者と、そして罪の中にあって救われようとするこの2種類の人々を彼らは捉えるように教理を作っているんです。そういう人々のために用意されている。これこそ、ここにこそその権力の秘訣があると言うんです。ではここで、良い行いと信仰による義人の関係を見てみましょう。プロテスタントは善行を軽視するわけではありません。なぜならエペソ2章の実節に、私たちは神の作品である、良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのであると聖書に書いた。良い行いは大事です。イエス様もおっしゃった、マタイ5章の16節、人々があなた方の良い行いを見て天にますあなた方の父を崇めるようにしなさい。良い行いは本当の信仰を持っているか、救う信仰なのか、行いによって証拠づけられます。しかしどんな良い行いも神様に受け入れられ、そして 義認されるための善行ではないのです。これは義であります。その善行には何の功績もないとルーテルは説きました。大事なことは、義認と聖化、聖霊による、聖霊の内住による正しい行い、義認と聖化を正しい位置に置くことであります。キリストは義認する義と聖化する恵みの大いなる補完者であられると、アメイジング・グレイス182ページに書いてあります。義認する義と聖化する恵み、キリストの道の130ページ、私ども自身のどんな行為も神の恵みを受けるには何の価値もありません。これはクリスチャンになる前も、信者になる前も後も、聖霊によって我々を通してなされる善行、これには何の価値もありません。私ども救うのはイエスの功績であって、私ども清めるのもイエスの血であります。しかし受け入れられるには私どももしなければならないことがありますと書いてありますね。そう、善行には何の功績もない。カトリックは功績がある、聖霊によってなされる行為には。これはマルチン・ルーテルは修道院にいるときにこの問題で非常に葛藤しました。もう悔い改めて悔い改めて悔い改めて、もっと悔い改め、もっと良い善行、もっと良い、もっと徳を加えて、徳に加えて、そして神様に受け入れられようとした。心に平安がなかった。やがて彼が信仰による義認という本当の真理を知ったときに、黄泉の長も打ち勝つことのできない力を、確信を彼に与えたのであります。ただ人は神の憐れみにより、そしてキリストの功績によって義とされる、そして聖霊の内住によって行われる良い行いには何の価値もない。ただ神のキリストの功績のみであると彼は悟ったのでありました。このローマ法教の全キリスト教を今一致に導こうとしている信仰による義認という教理の打ち出し方は奇弁であります。エデンの園でエヴァを騙した奇弁を使っているのであります。これを我々は見分けなければなりません。イエス・キリストは復活して昇天し、ご自身の血で父なる神の前でずっと取りなしをしておられます。そしてもう一つ、大祭司としてイエス様は我々の祈り、我々の悔い改め、我々の礼拝、我々の賛美、これをご自身の功績とともに父の前に登らせるために香を昔の大祭司は焚きました。香、血と香、イスラエルの祈りとともに登った香はキリストの功績と忠法、キリストの完全な義を表している。これは信仰によって神の民のものとされる。そしてただこれによってのみ罪深い人間の礼拝が神の前に受け入れられる。我々の善行そのものには功績があるのではなくて、キリストの功績に 我々は頼らなければならないということを教えているんですね。非常に大事な引用文があります。礼拝、祈り、賛美、罪の悔い改めの告白は真の信仰を持つ者たちから勲功のように天の聖女へ登っていく。しかし人間の汚れた通路を通って行くそれらはあまりにも汚れているので、なんで汚れてますか？利己心、自我、利己愛によってなおも我々は汚れている。マルチン・ルーテルは、信者は義とされたものは義であると同時になおも不義であると言いました。私たちのうちにまだ罪が残っている、罪の根っこが残っている。それゆえに血によって清められない限り神にとって決して価値あるものとはなり得ない。地上の聖女からの功はキリストの血の滴りで清められなくてはならなかった。このお方は世俗的腐敗の染み一つないご自身の功績の入った香炉を御父の前に掲げられる。この方はその香炉の中にご自分の民の祈り、賛美、そして罪の告白を集めて、それらとご自身の汚れない義を一緒になさる。キリストの食材の功績で奉華を添えられたそれらの功は完全に全て受け入れられるものとなって神の御前に登っていくのである。これ非常に大事です。ああ、従順と忍耐、賛美と感謝の全てがキリストの義という燃える火の上に置かれなければならないということを誰もが理解することを願ってやまないとエレン・ホワイトは言っているのです。プロテスタント、真のプロテスタントは聖霊によって生み出されるどんな良い行為にも神に受け入れられる功績にはならないというのであります。途中から読みましょう。この問題は非常に曖昧な理解し、この問題は非常に曖昧な理解しかされていないので、神の息子娘であると宣言している何千何万という人々が悪しき者の子となっている。クリスチャン、この問題が理解されていないために多くのクリスチャンが悪しき者となっている。だから主よ主よと言っても私はあなたを知らないと言われる。彼らは自分の技に頼っているからである。神はいつも良い行いを命じられ、立法もそれを命じる。しかし人間は罪の中に自分の身を置いたので、人の善行が無価値であり、イエスの義だけに価値があるのである。これ未信者のこともそうですが、信者になってからのことも言っています。良い行いには何の価値がないという、功績がないということであります。もし良い行いに善行に価値があるとするならば、これはあなた方の良い行いを見て未信者の人々が神を崇めるためであった。私たちの良い行いをもって神様は義としてください、救ってください、そして、受け入れてくださいという根拠にはならないということであります。聖霊は、見てみましょう。我々の中保者キリストと聖霊は人間のために絶えず取りなしをしておられるが、聖霊は世の初めから流された血を差し出しておられるキリストと同じように我々のために嘆願するのではない。聖霊は我々のこと心に働いて祈り、悔い改め、賛美、感謝を我々から引き出す。 我々の唇から溢れ出る感謝は、聖霊が心の音楽を目覚めさせ、聖なる記憶で魂のことせんを感動させた結果であるというのです。この絵を見てください。これが左側がプロテスタントの信仰による義人であります。生まれ変わった信者は、彼らの悔い改め、賛美、礼拝、祈り、告白は、なお、汚れた悪の知識がまだ残っている。生来の罪と言います。生まれながらの罪。人は生まれながら罪であるということを認めない人がいますが、霊感は生来の罪と言っています。ある時には在世とも言います。ある時には現在とも言います。これがあるために、どんなに素晴らしい祈りも礼拝も賛美も、そのまま神の父の身元に昇るわけではありません。神の律法を満たすこと、要求を満たすことはできません。イエス・キリストの功績があって、功が混ぜられて、そしてイエス・キリストの功績のゆえに神の律法が満足させられます。神に受け入れられるということです。カトリックの信仰による義人の考え方は、聖霊によって生まれ変わったものは、このカトリックは現在ということ、遺伝子に現在が、生物学的に現在がこう遺伝するので、現在というものが あるので罪人だから、生まれながら、だから早いうちに洗礼ですね、適齢を受けて現在から解放されるんです。で、信者になっても、で、新たにクリスチャンになったとします。聖霊によって生まれ変わって彼らがやる良い行いは、キリストが心に働いた結果である。現在から解放された信者の聖霊による善行は功績がある。だから諜報者いらないというわけです。わかるでしょうか。行いと信仰による義人の関係を考えてみましょう。使徒パウロはロマ書3章の27節からこう言っています。私たちはこう思う、人が義とされるのは行いによるのではなく、これはよく知ってますね、信仰によるのである。カトリックもそう言ってます。すると信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのか、断じてそうではない。かえってそれによって律法を確立するのである。ローマ法教はこの律法を、実戒を変えたじゃありませんか、ね、二条削り十条二つに分けた。糸高き者に適して言葉を出す。その恐るべき冒涜をしながら、今プロテスタントに向かって信仰による義で一致してるから、みんな兄弟姉妹方一つになりましょうよと言ってる。本当の信仰による義人は、イエスの功績を信じて頼って神に受け入れられ、そしてその信仰によって神の律法を確立する、無効にするのか、断じてそうではない。多くのプロテスタント教会もイエス様の十字架を信じて信仰によって義とされたから律法に従う必要はない、実戒はユダヤ人のものであって従う必要はないという。パウロは決してそうでは、断じてそうではないと言ってますね。では第三天使の使命と信仰による義人の関係を見てみましょう。エジー・ホワイトに数名の人たちから手紙が来たそうです。信仰による義人の使命は第三天使の使命ですかと尋ねてきた。私はそれは第三天使の使命そのものであると答えたというんです。 第三天使の使命、信仰による義人そのもの、全世界に述べ伝えられる黙示録18章の一節の大いなる叫びは信仰による義人だそうです。ならばもし信仰による義人がローマ法教と一致しているというならば、第三天使の使命彼らを持っているんでしょうか。第三天使の使命は、神の裁きの時は来たという第一天使の使命と、バビロンは倒れたと、そして獣とその像を拝み、その刻印を受ける者に対する激しい神の怒りの杯を飲むであろうという、警告ですが、その三天使の使命の締めくくりは何でしょう。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰、これ禁定訳ではイエスの信仰と書いてます。非常に意味が深い、イエスの信仰。イエスは人間として神の前に天父に頼って、肉の生活の時には激しい叫びと祈りと思ってご自分を救う方の前に、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた、その信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると言って、天の至聖所を指さした。そう、信仰による義人だからといって神の律法を無効にするか、断じてそうではない。かえってそれを隔離するのである。このチャートを見てください。先ほども示しましたように、我々のために、我々以外にキリストが我々のために何をしてくださったか、我々のうちにじゃなくて我々以外にキリストが私のために何をしてくださったかということを我々は眺める、仰いで生きるんです。仰いで仰ぐときに我々に義人が与えられる。今まで罪を犯さなかったかのように、我々をそのままの姿で受け入れて義と認めてくださる。そればかりではない、心も変えてくださる。その心を変えるのは信じる者に賜る聖霊の働きであります。義人と聖化が同時に始まります。あの十字架で一緒に十字架につけられた泥棒、御国の権威を持っておいでになるとき、私を覚えてくださいしようと言ったときに、イエス様何とおっしゃいましたか。私は今日あなたに言っておく、あなたは私と共にパラダイスにいるであろう。もし彼が一日でも二日でも生き延びていたならば、許されていたばかりでなくて彼の心も変えられた。信仰による義人、同時に聖霊の働きがすぐ始まるのであります。彼の心を変えるのであります。そしてずっと我々は自分の聖霊が自分のうちになされる、自分のこの良き技、清めを見るのではなくて、イエス様が我々のために何をしてくださったか、何をしておいでになるかをずっと仰いで生きるのであります。皆さん、信者になってクリスチャンになって、そして自分自身を眺めて、まだ清められていない、自分には十分な悔い改めがないと言って自分を見ると失望するばかりであります。やがて失意のうちに天路歴帝、神の御国への旅路からそれてしまうでしょう。我々は眺めることによって生き続けるのです。義人は信仰によって生きるのです。 聖霊は結果として信者のうちに働いて、そして良き技をする、光を放って人々は天にいます父を崇めるようになるのです。我々の行為には何のいさおしもないということを覚えていましょう。自分のうちに十分な悔い改めができただろうか、自分は清められているだろうかと自分を見ると失望するばかりであります。信仰による義人で始まって、途中も義人保持し続けるんです。そして完成も義人でなされるのであります。そう、聖霊の使命の15ページには、着せられた義によって品性が完成されるという言葉があります。そしてイエス様の再臨の時には栄華されるんですね。ですが、本当の信仰による義人は、これはイエスに近づけば近づくほど自分の罪深さがもっとはっきり分かって見えるようになってくる。自分の無価値さが、自分の無力さがを知るようになる。決してそこには誇りはなる。誇りはない。誇りがあるとするならば、パウロが言っているように、ただ一つ、十字架だけ。だから、イエスを仰いでいる者は栄光から栄光へと変えられていくんですが、自分の罪深さ、自分の無力さ、無価値さをだんだんだんだん知って、ついにはゼロに至る。キリストが全ての全てである 100%。私はゼロ、無である。というところに達したときに完全な品性であるんです。そして、完全に品性になったとしても、私たちはこの完全を主張するでしょうか？決して断じてそんなことはしません。自分は無である。私たちのうちに善を見出しますか？決して断じてそんなことはありません。無価値であるということ、ゼロであるということ。そして黙示録15章に書いてあります。14万4千の歌が書いてあります。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。全能者にして主なる神よ、あなたの御業は大いなる、また驚くべきものであります。万民の王よ、あなたの道は正しくかつ真実であります。4節、主よ、あなたを恐れず皆を褒めたたえないものがありましょうか。あなただけが聖なる方である。天に行っても清められた者たちはあなただけが聖なるものであるというのです。エレミア書の23章5節6節あがなわれた人たちのことについてこう書いています。見よ、私がダビデのために一つの正しい枝を起こす日が来る。彼は王となって世を治め、栄えて公平と正義を世に行う。イエス様が全宇宙に君臨し、王の王、諸王の王、主の主として君臨なさるとき、その日ユダは救いを得、イスラエルは安らかによる。気をつけてください。その名は主は我らの正義と唱えられる。私のうちに義があるとは意識しないんです。主は我らの義。はい。なぜそもそも 神様は人間をあえて塵で作られたんでしょうか。塵で。我々は塵で作られたことを覚えて、そしてイエス様の功績にのみ頼るときに、神様は我々を通してご自身の栄光を反映し、そして神様のご品性を反映するのであります。詩編103編の14節、こう書いてあります。主は我らの作られた様を知り、我らの塵であることを覚えておられる。塵によって我々は作られた。サムエル記上の2章の8節、貧しいものを塵の中から立ち上がらせ、塵で作られたんだけれども、イエス様の功績に頼り、イエス様の血によって贖われる人たちは、塵の中から立ち上がらせ、乏しいものを悪田の中から引き上げて、王侯と共に座らせ、栄誉の位を継がせられると書いてある。そうです。人は天使よりも低く作られた、塵によって。しかしアダムとエバは失敗しましたけれども、イエス・キリストをご自分の血によって罪人をあがなうときに、今度は天使よりも高く天の皇族に我々を入れてくださる。王侯と共に座らせて栄誉の位を継がせられる。なんという、なんという神様の驚くべき恵みでしょう。私の好きな賛美歌にこういう歌があります。虫にも等しきもののために、主は覚もむごき目に愛しか、恵みに報ゆるすべ知らず、すべてを投げ出し、ただひれ伏す。詩編115編の一節、主よ、栄光を我らにではなく、あなたの慈しみと誠との家に、ただ皆にのみ帰してください。 お祈りいたしましょう。慈しみと憐れみに富んでおられる天のお父様、私たちが神の子と呼ばれるためにどんなに大きな愛をあなたから賜ったことでしょう。人は何者なのでこれを御心に留め帰り見られるのでしょうか。主よ、今日あなたの御子イエス・キリストの功績にのみによって我々は義とされ受け入れられ救われるということ、そしてあなたの栄光を表し得るものにしてくださるという大真理を学ばせてくださったことを感謝いたします。今からとこしえに主は我らの義であると私たちを変えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話0980-562783 ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。